出エジプト記決勝の学び第45週胸当て祭祀の体系の中心的で究極的な点第1日ローマ数字1出エジプト記第28章15節から30節によれば裁きの胸当ては祭祀の衣の中心的な項目であり祭祀の体系の中心的で究極的な点です。出エジプト記28章15節また裁きの胸当てを巧みな職人の技で作らなければならない。それをエポデの作りのように金色と青色と紫色と黄色のより糸またより合わせた細糸の天布で作らなければならない。17節その中に宝石を満たし4列の宝石をはめ込まなければならない。第1列は赤目のトパーズまたエメラルドの列。21節その宝石はイスラエルの子たちの名に従い彼らの名に従って12でなければならない。それぞれの名に従って12部族のためにその名を彫らなければならない。 A 裁きの胸当ての主要な目的は神の導きのためでした。神の民は胸当ての実際を通して得られた神の導きに従って行動します。なぜ15節は胸当てに関して裁きという言葉を用いているのでしょうか。その答えは私たちが神の導きを知ろうとするなら多くの裁きを持たなければならないということです。私たちは何であれ肉、自己、古い人この世からのものを裁かなければなりません。私たちは肉の事柄や肉につけられた思いを裁かなければなりません。この裁きは私たちが神の導きを知る道を明確にします。 B 胸当ては紹介を予表しているのですからもし私たちが紹介を知らないなら神の導きが何であるかを知らないのです。実は神の導きと紹介は一です。 C 神は紹介を通して紹介によって紹介とともに私たちが何を行うべきかを掲示します。紹介は神の導きです。なぜなら紹介は神聖なアルファベットを担っておりそれによって神は彼の導きを知らせるからです。 D アロンの胸心に抱かれた胸当てがエホバの御前での記念となることが象徴しているのはキリストの愛の心に抱かれた紹介全体が建造された一つの実体として神の御前での記念となり喜ばしい記念となるということです。主は団体の方法でさらには合併された方法で私たちを抱きます。主イエスは私たちを共に建造しました。彼は私たちを一つの実体へと合併しました。胸当ては12の分離した個別の意思からなる一つの実体でした。これは信者たちが区別のある個人であっても分裂していないことを示します。イスラエルの子たちには12部族がありました。それぞれの部族は胸当ての上の宝石によって代表されました。しかしこれらすべての宝石は共に建造されて一つの実体となっていました。ですから胸当ては実は金の枠の中にはめ込まれた宝石の建造でした。